ラジオ食堂復帰記念2026年8月夏の終わりに、はい、ラジオ食堂坂谷でございます。無事復帰第1弾ということでですね、本日は池袋の某レンタルスペースで収録しております。お相手は
俺がミスターラジオ食堂だ、 MBA PG ディップ今治メンサセフィーロです。よろしくお願いします。
はい、ロギツアールから来ました東横名人です。復帰の会に僕が出ていいのかどうかっていうのをちょっと疑問なんですけども
いや大丈夫です、大丈夫です。ラジオ食堂は、はい、レギュラーメンバーいないことで有名なラジオ番組なの。
そうなの？
基本はそうですよ。レギュラーメンバー坂谷だけですよ。
え？
いやそうですよ。
さっきの僕の自己紹介は何だったの？ミスターラジオ紹介。
ああそうか、ミスター。それは違うよ。
え、嘘。
ミスターラジオ紹介。
僕は名刺にもう書いちゃった
の。やめてとは言わないけど。
自分の X のプロフィールにも書いちゃった。
やめてとは言わないけど。ご自由に、はい、してください。はい。2026年7月から8月にかけて1ヶ月ほどお休みを問わせていただきました。でその時にですね、何をしていたかっていうのをですね、ゆどりと今日は真夏の日曜日の昼下がりなんでね、お茶でも飲みながらちょっと皆さんに聞いてもらおうかなっていうリハビリ的な
内容になって。ああ、だからリハビリなの。
そうですね。
番組分かってなかったんですけど、ニュース会ではないんですね今日は ね。
そうですね、
リハビリ会なんだね。
ニュース会は次回。
次回なんだね。
そうなんだ。ニュース会だとばっかり。
ニュース会だと思ってちょっとかかり気味僕らに。
いや、なるほど、違います。
坂谷道彦どういう風なリハビリをしてたかっていうのを聞く回なんですね。
あ、そうですね。
ああ、なるほど。
そうです。
それは楽しみだ。
はい。7月の中旬ぐらいに放送して、そこからもう約1ヶ月っていう形。
もうあかん、やめます、宣言を。
心の病か、心の病かってマサトが3回言
って。思うよね、それはね。
どうなんでしょうね。もう、すごい雑な分類したら、うん、心の病ってことになってしまうかもしれないですね。病名はついてないけど。
それは
重くそざっくり切り分けしていったら、うん、現状の体の不調なり何なりっていうのは、うん、心の病というふうにカテゴライズされるかもしれない。
マジで、はい、ラジオ就活病がね。
まあそうそう、ラジオ就活病なんですけど、ね、うんうん、
ラジオを生活の第1位の優先順位に置いたがばっかりに、うん、いろんな生活が回らなくなったのかなみたいな。
そうですね、生活の問題っていうのが改善していかないんですよね。
なかなか、ね、
はい、悪循環に陥ってたんで、あの時期って、うん、だから少なくとも現状維持に戻さないと、好循環とは言わなくとも、うん、行動でちょっと1ヶ月休みいただいたという形になるんですが、まあ、1ヶ月休みましたね。
休み
ました。はい。具体的に何をしたかという。でですね、私が休んでる間、いつかありましてですね。はい。1つ目、鳥羽周作シェフ、ラジオ食堂リスナー説。
え、あの、塩の広末涼子とお付き合いされた。
そうです。
気持ちくしてくれて
ありがとう。おなじみの鳥羽周作シェフ。
マジで？
こちら2026年7月21日、調べさん劇じゃないですけど。はあ、けども、鳥羽シェフが勧める、挟むだけファミチキサンドが最高。本当にびっくりするくらい美味しいということ
ですね。
鳥羽周作さんが、7月14日公式 X を更新し、コンビニエンスストアファミリーマートで販売されているファミチキを挟むだけの秒レシピを紹介という。
これ、ファミチキ普通にそういう売り方してたじゃん。
あの、違います。
違うの？
作り方は簡単すぎる。卵サンドにファミチキを挟むだけ。
あ、違うんだ。今までのバンズをパンで用意して、ファミチキやってくれっていうんじゃなくて、卵サンドにやるんだ。
そう、卵サンドにファミチキを挟むっていうので、これがですね、だいぶ前にラジオ食堂で言ってた話なんですけど、
10年ぐらい前？
10 年前ぐらいですね。多分2015か16ぐらいに、朝食特集でその話して、で、これも別に、のラジオ食堂で思いついたんじゃなくて、当時ツイッターで流行ってた内容をそのまま喋っただけなんで、私がオリジンだなんて一言も言ってないんですけども、まあこの回を確か去年ぐらいにプレイバックしたんですね。
ああ、プレイバックラジオ食堂で。
プレイバックラジオ食堂で。はいはい、でそこからいろいろあった後に鳥羽周作シェフも紹介するという。鳥羽周作シェフラジオ食堂リスナー説っていうのが、
鳥羽周作シェフはどういう紹介の仕方してたんですか、うん、こういうのでいいんだよみたいな。でも今卵サンドって結構こう高くなってるし、ファミチキも高いし、これ下手したら700円ぐらい。
え、そんなそうね。
いや、だから卵サンドは200、7、8、300円ぐらい。
でもあの、卵サンドは300はする。 ね。
鳥羽周作シェフのポストに書いてある写真で言うと、うん、卵サンドが298円、高っ、うん。で、ファミチキが今250円ぐらい。
でしょ？
じゃあ500円ぐらい。
うん、じゃあ500円ぐらいですね。うん、結構しまんな、まあそういうのがありましてね。うん、はい。で、はい、どこの誰かわかんないですけど、ラジオ食堂リスナー説、もう一個。これは7月24日のハフィントンポストの記事ですけど。
おお、ハフィントンポスト。
その手があったか。サムライマックのソース抜きが大バズり。表参道の2500円バーガーに元の醤油ソースへの賛否もという、はい、そういう記事がありましてですね。サムライマックのソース抜きというのは、坂谷が2年前ぐらいから提唱していた食べ方なんですけども、これが SNS でめちゃめちゃバズったということで、表参道の1個2500円ハンバーガーになると表現したって書いてますけども、そんなわけないけど、が、そのきっかけになった投稿は、4月24日時点で、2900万以上のインプレッション、1万2000以上のいいねを記録していますということでですね。はいはい。まあ、ラジオ食堂のリスナーさんがバズってらっしゃるんだろうなという。
坂谷さんすいません。
何でしょう。
これニュース会ですか？
違いますよ。
僕らもニュース会に突入してるのか。
いや、違います。
いや、ミッチ大丈夫。ラジオの段取り忘れてない。大丈夫。
いや、違いますよ。いや、まあ、1ヶ月の間。まあ、
リハビリだからね。
1ヶ月の間にいろんなことあったなっていう。
世間がラジオ食堂に追いついた。
一応、リスナーさんに言っときますけど、冗談で言ってるだけですからね。鳥羽周作はラジオ食堂を聞いてるとは思ってませんからね。
説ですからね。
説ですからね。
サラカサノバも聞いてたはずなんですけどね。
あ、そうです、
ね。マクドナルドの。
聞いてた。一ノ瀬邦夫さんも聞いてた。
はい、はい、そうです。聞いてたじゃなくて、現在進行形で
聞いてる。
聞いてる。ってますけどね。
聞いてる。ココイチも聞いてる。花丸うどんも聞いてる。
そういうことなんですけども。でも、なんかちょっと思ったんですけども、はい、このね、同じものを表現するにしても、うん、表参道の1個2500円のハンバーガーになるっていう、うん、アホに刺さりそうな大嘘を言えないところが我々の限界なんだろうなって割と思いますね、
う
ん
う
ん、
そうだね、
なわけあるかい、
ね、なわけあるかいって我々良心ってものがありますから、
ね、そうですね。
あと表参道の2500円のバーガーって板橋だったら1000円だし、
まあ、もうちょっとするやろ、
1500円ぐらい
なんぼなんでも
ハングリーヘブンとかね神魂
そうですね、うん、ちなみにこの話題にはみんな大好きリュウジさんもね、 あの参戦してて、リュウジさんはダブルチーズバーガーのケチャップ抜きの方がうまいとかよくわかんない話になってましたけども、まさかマクドナルドさんのハンバーガーが表参道の1個2500円のハンバーガーになるわけないやろと。
そうだね。
うん。まあ、大体、バーキンの方がうまいしっていう話になってしまいますので、ね、まあ、というのがありましたね、ということと。はいはい、他、どうでもいい話がいっぱい続くんで。
はぁ、あ、はぁ、あ、わかりました。
1ヶ月何してたかっていうので、バイクのデキンを解きました。どういうこと？どういうことかわかんないですよね。
ロックバーにデキンになったっていう話
は僕は聞いてたけど。ロックバー叫びの話じゃなくて。
いや、でも俺もデキンって言ったらロックバー叫び
の話。
ロックバー叫びの話。そういう子が思うってことは、ラジオ食堂リスナーも相当そう考えた。
いや、あの、バイクもデキンになってたんですよ。
どういうこと？バイク
もデキンって。
バイク屋さんもデキンになってた。
違います。自分のバイクは、もともとマンションの下の駐輪場に停めてたんですけども、うん、去年の10月ぐらいに一度出入り禁止になってたんですよ、そのバイクが。
ちょっといい。日本語がよくわからないんだけど、駐車場にも入れてもらっちゃ困るっていう風に管理会社から言われたデキンってこと。
そうです。
あ、そういうことね。
そういうことです。
なあ、そう言ってよ。そのバイクどこに預けてたの？
近所の月決めに入れてました。
結局パーキングに。
そうですね。結局パーキングに入れてました。うちのマンションの下の駐輪場って、うん、そのマンションの管理会社が管理してるんじゃないんですよ。
あ、別なんだ。
別で業界大手の、はいはい、バイク月決め専門の管理会社が管理してて、はい、で、まあそこと契約してたんですけども、突然メールが2025年の10月ぐらいに来て、うん、出てくださいって。
なんで？
オーナーがマナーが悪いから出て行ってもらってくださいって。
マナーが悪い。
そう。っていう風に言われて、はあ、マナーが悪いってなんでかって電話してたんですね。うん、バイクの横に、ツールボックスを置いているのがマナーが悪いと。いう風に言われて、ああ、そうですか、ごめんって思ったけど。
ツールボックス、ケアにあげておくから、管理してって言え
るいうのが、通用しなかったんですよ。
もう出てけと。
そう。だから、
別件逮捕みたいな
感じ。いや、確かに、その、バイクの隣にツールボックス、別にその、枠からはみ出してるわけじゃないですよ。ツールボックス置いてたことは、まあ、そういうバナーは悪いと言われても、まあ、しょうがないかなと、ちょっと思うところはあるんですけども、ただ、一発アウトはさすがにひどないと思って、スリーアウトチェンジやったら、まあ、しゃあないなと思うけど、一発アウトはきついでしょ。 って思って、そのマンションの方に連絡して、うん、マンション管理会社にちょっとこんなこと言われたんですけど、どうしましょうって聞いたら、そのマンションの管理会社の営業の人も、それはちょっとひどいですねって言って、うん、あ、じゃあ私オーナーに掛け合ってあげます、というふうに言って、そこからなしのつぶてになってた。
はい。仕事せよって感じ。
いや、まあ、でも、しょうがないっす、うん。マンションデベロッパーの営業マンなんで。うん、まあまあ。そんなもんです。
ね、いい顔はするけど、
うん。そうです。
結構割高になっちゃうんじゃないですか。まあ、
ね、いや、そんな変わらなかったっ
す。変わらなかったじゃないか。
5500円が7700円だ
った。そうね。だいぶちゃうよ。
いや、まあまあ、だいぶちゃいます。
2200円やぞ、お前。
5500円でバイク止めれたらいいね。
うん、2200円って、大金ですよ。
いや、もう、わかりましたから、それは。はい。ただ、ちょっと僕の頭の中で、一個計算としてあったのが、一回移すけども、うん、後から、しれっと、もう一回申し込んだら、通るんちゃうと思ってたんですよ。
あ、思うね、それは。うん、ツールボックスのやつやって思われてない。
そんな、詳しい管理捨てるわけないんで、で、しれっと直そうと思ってたんですけども、うん、その気力さえ湧かずに、うん、今年の7月まで来てたわけなんですよ。
なるほど。だから生活が荒れるの一つ
が。そうそう、だったんで、だから7月、ラジオ食堂休みになったら、すぐ連絡して、うん、場所変えたいですけどってお願いしたら、すんなり通りまして。
あれ、じゃあ何やったやろ、その、無理やり一発アウトにされた。
なんか他に入れない人がい
たのかな。入れたい人がいたのかな。
いや、僕が聞いてた話で言うと、うん、オーナーがたまたま視察に来た時に、うん、オーナーが怒っちゃったんですって、うん、なんだあれは。それで出て行ってもらえっていう話になって。
あ、ザ・オーナー・キーンなんだ。
そう。っていう説明を受けました。はあはあ、まあ、だけど、戻ってこれました。
なるほど。
ほとぼりが冷めたら。
うん。いや、そんなこともありましたね。はい。
まあ、それで生活がちょっと整うきっかけになればね。またやりたかったことができなかったっていう。
この1年間、バイク全然乗らなかったっすね。うん。まあ、歩いて3分ぐらいの場所に止めてたるだけで、全然乗らなくなっちゃって。なかなか、
習慣というも
んはね、難しいもんですね。マンションの駐輪場に戻ってきたら、普通にバイク乗るようになりましたね。うん、まあ、案外そういうもんだな。はい。あと、部屋掃除したっていうのと。
あ、おめでとうございます。
おめでとうございます。
で、エアコンクリーニングを、初めて頼みました。
おお、気持ちいいよね、エアコンクリーニングってね。
は
い、
ああ、そうなんですか。
ドロドロになってました。
いや、今現在はドロドロですけど、あの、エアコンクリーニング頼んだんですけど、うん、やっぱり予約はいっぱいで、うん、9月4日に来てもらえる。
あ、まだか。
いや、だって夏場は無理よ。
9月4日にエアコンクリーニング頼んだん
です。いや、最高に気持ちいいよ。
あ、そうですか。
うん、後の空気が。
で、エアコンクリーニング頼んだらですね、ピョロンってメールが来て、うん、浴室を貸してくださいって書いてあった。
流したいからね。
先週必死で浴室を掃除しました。
ちょっと待って、坂谷さんはお風呂浸かることはあんまりないん
か？ゼロです。
あ、でもそれだけもサウナとかよく行ってらっしゃるから。
基本はシャワーしか使わないので、お風呂が古びた洋館風になってました。あの、まあそういうところもあって、エアコンクリーニング頼んで。はい。で、あと、ここがやっぱり一番メインなんですけど、うん、はい、これがしたくて1ヶ月休んだと言ってもいいぐらい。話なんですけど、うん、無呼吸の治療を始めました。
あ、CPAP になったんですか。
CPAP になりましたね。
何、何 CPAP？
いや、CPAP をする人で、CPAP って言った
。いや、そうやろうと思ったけど、CPAP って何？
CPAP って、胃毛誕生みたいなやつつけるんですよね。寝るときにね。
伝わって
ない。マットマックス。
おっさん伝わってへんぞ。
寝るときにこういう酸素マックスくんみたいなのつけて、空気を強制的に送り込んでもらって、はい、気道を広げて、無呼吸の状態をなくすっていうのを CPAP って言うじゃないですか。
そうなんです。はぁ。CPAP って書いて、調べてください。はい、そう、CPAP、うん、CPAP に、吸うかどうか分かんなかったけど、自分が明らかに無呼吸だということは分かってたんで。
どうやって分かるんですか？人もいないのに。
起きた瞬間、
息苦しい。
息苦しいの分かるんですよ。うん、で、鼻で呼吸してるのに、うん、喉の奥で、サッカー音が聞こえるんですよ。
サッカー音？
何かを擦るような音。まあ、要するに、いびきの音ですね。
あ、
そう、そうです。
あの、自分のいびきで起きるっていうのたまにありますけどね。昼寝とかしてるときに、パッてこう。
いや、まあ僕はね、案外それないんですけど、うん、起きたときに空気の通りが悪いっていうのがわかるんですよ。うんうん、で、最近体力がない、うん、昼間眠たくなるっていうことはないんですけど、うん、土日は昼寝絶対しちゃうとか、うん、睡眠時無呼吸症候群の症状がもう明らか出てたんで、うん、これは治療しないといけない。あと血圧も上がってたんで、うん、思ってたんですけど、東京の上野にあるクリニックに行って、スマートフォンみたいなのを渡されて、うん、で、それで一回測ってきてくださいと。で、測っていきました。ああ、酸素濃度下がってますねと。うん、あんた無呼吸の疑い強い。 強いですね。まあ、これでいけると思ってたんですけど、うん、結局、検査入院しました。
あ、え、あ、そうなの、
うん、
まあ、1日。
そう。だから、スマートフォン、あ、スマートウォッチ。
ウェアラブルウォッチみたいな。
そう。だけだったら、診断できないと。検査入院してって言われまして、上野にあるクリニックで、一晩検査入院しました。うん、一晩だけなんで、うん、会社帰りにいて、それで寝て、その次の日会社行くっていう。うん、まあ、ホテルに泊まるぐらいの感覚なんですけども。うん、で、まあ、検査入院して、で、結果、重度の無呼吸ですねっていう診断。
どれぐらい呼吸は止まってる
?AHI っていうのやったかな、うん。そういう指標があって、それで確か50いくつって言われましたね。AHI ですね。睡眠中に1時間あたりに無呼吸や低呼吸が起きる平均回数か。それが50何ぼって言われましたね。
1時間で50ってことは、1分間に1回は止まっている。
可能性がある。
なんか一回止まってるって言われてもなぁと。
何があるんで、うん、あの無呼吸って。大体ね、僕の場合、寝て1時間ぐらい経った時に、うん、そういう症状が出るみたいなんですよ、うん。あなた重症ですと、
うん。
検査の結果、あなた8時間寝てますけど、一瞬たりとも熟睡してませんって言われて。いや、それ、体中にセンサーつけてるからちゃうんかとか思ったんですけども、うん、まあそういう重症状態やったらしくて、問答無用でしと。
本当だ。心筋梗塞、脳梗塞、不整脈のリスクが健常人の2から3倍以上って書いてある、ね。そうん、重症の
重症、うん。そう、それで、睡眠時無呼吸の治療って、まあ、いくつかあるんですね。
なんか今、喉の方を焼き切るみたいなやつあったりする。
そうですね。最近よく私のショート動画によく出てきます。うん、これ、パスサーミアっていう、うん、
軌道がね
、あの、自信になってくると、たるんで狭くなってくるんですよ。うんうん、それをレーザーで、焼き切るというかね、収縮させるという。うんうん。あんまり痛くないらしいです。噂によると。で、それをやるか、マウスピースを入れるか、マウスピースって、下顎だけ突き出す形で作るんです、
ね。はい、
で。そう。単なるマウスピースじゃなくて、顎を前に出して、軌道を確保するみたいなやつを作ったり、まあ、重症は問答無用でシーパップです。
でも、あなたは問答無用で
シーパップ。問答無用でシーパップです。でね、シーパップ、一番ね、CPAP 導入に対して困ることは、一生つけないといけないわけです。
うん、抜本的な解決、
まあ、そう。あくまでも CPAP っていうのは対症療法であるので、うん、一生つけないといけないですよ、うん、基本的には。だから、CPAP まず買わせてくれって言ったんですよ、医者に。
うん、
だって、一生仮に、今僕46歳ですけど、あと30年生きるとして、どう考えても30年使うものであれば、買った方がいいに決まってるじゃないですか、うん、レンタルより。レンタルはちなみに月4500円ぐらいです。う
ん、
結構するんです。でもこれ3割負担ですからね。
いや
だから、実際は1万5000円ぐらいなわけですよ。うん、残クレアルファード乗れますよ、1万5000円だったら。まあ、だから、買わせろと。医者に言ったらダメって言われまして、当院ではそういうのを受け付けてないです。レンタルしかできませんって言われて。これはね、日本の闇ですよ。
頑張って並行輸入で買おうよ。
並行輸入やったらどうですよね、うん。アリエクで売ってるんですよ。
売ってるんだ。
でもちょっと怖いけどね、大丈夫かなと。
いやーそう。あれはね、結構えげつない商売してると思うよ。買う手段が日本ではほぼないです。ごく一部に日本国内で20万ぐらいで売ってる業者がいます。まあ20万もそんなさ、CPAP みたいな掃除機に毛生えたぐらいの機械で20万取るのもどうなんやお前はと思うねんけど、でも20万でその業者で買うことも基本的にはできないんですよ。なんでかっていうと、医者の紹介がいるからです。そう。で、さっきも言った通り、医者に買わせろって言ったらダメって言われるんですよ。だから、日本人は CPAP を買うことができない。一生4500円のサブスクに加入させられる。で、この4500円だったら、まあまあまあって思うけど、実際は3割負担だから、1万5000円だから、俺が4500円払って、今治と東横さんが5000円ずつ俺に払ってるんですよ。
道彦くんの CPAP のために。
坂谷の
2人で。
CPAP の
ために。仕方ないなぁ、道彦くん5000円あげるよってあげてるってことなんですよね。
そう。それが、僕があと30年生きるとしたら30年間続くわけでしょ。
うん、そうですね。
俺の AGA も坂谷さんと橋場さんに面倒見てほしいな。
いや、
3000円ずつ。
俺と坂谷どっちも髪めっちゃ短いわけ。
はい、
なんなら坂谷スキンヘッドやし。
はい、
お前もそうしろよ、当時。俺みたいにキュービーハウスで丸刈り3ミリでって言え
ば。本当だ。
いや、そう考えると、闇ですね。
だから、さっきも言った通り、うん、月1万5000円なんですよ、
うんうん。
12ヶ月ってことは18万円か。
そうだね。
で、これが何十年も続くって考えたら、その CPAP の機械代に100万から200万かかってるわけですよ。うん、軽自動車やんけって、うん。
まあでもそれで心筋梗塞の具合にならずに済むんだったら、まあいいんじゃない？
別に、それはそうだと思うんですけれども、うん、
まあ買わせろ
って。そこで、死ぬほど抜いてるやつがおるでっていう話です。
でしょうね。
別にそれさ、レンタルだから定期的に変えたり、メンテナンスしたりはするん
だ、まあ、それは合うと思いますね。
別に、擁護するつもりはないんですけど、僕は知らないんで。
まあそれは多少は合うとは思いますが、まあおそらくは、並行輸入で買う方がいいと思います。うんうん、ちなみにアリエクスプレスで7万円ぐらいです。
ああ、めっちゃ安い。お手軽。うん、
まあだって掃除機に毛生えるようなもんやからね、あれ。うん、コンプレッサーやからね、言
うと。どうですか？やっぱり楽ですか？
それでんがな。
それでんがな。意外とそんでもない。
あのね、今んとこ、私は CPAP に全く適応できてません。
なんかこう、わーって言いながらコースが外れてるみたいな。
眠れるんですけど、深夜に CPAP に叩き起こされます。CPAP は無呼吸が始まったり、空気が燃えてるって機械が判断したら、重くそ息を入れていく。来るんですよ。それで、だいたい深夜3時ぐらいに目覚まさせ
る。それはずれるか、なんかタイミングが合わない
かな。何が起こってるか正直わかんないですよ。寝てるんで。
それでもお医者さんに相談しなきゃいけない。
次回相談しますね。
うん、君が悪いんじゃないかって言われる。寝方が悪いんじゃないかとか。
と言われて。息苦しくて目が覚める。それともあんまりそういう感じもなくて、
空気のすごい勢いで
来るから、うわ
ーってエアイラマチをさせられてる
から
、
そう
ですね。エアイマラチをね。
そう。
なるほど。すごい家というものかな。
イラマチを
。
訂正しました。
エアイラマチを。
エアイラマチを。
そうですね。まあ、まさしくそう、それが。
それはしんどい。
だから、もう大体です。寝る、夜中に叩き起こされる、うわって外す、寝る。
あ、じゃあ、味して寝るんだ。
してるんだ。
いや、だって、もうさ、
ごめん、笑っちゃいけないの。
いや、
深刻だもん。
いや、
でも笑うよ。
さすがに、
笑ったらあかん
け
ど。
いや、
だって、いや、もう苦しいもんな。
いや、もう、それを、またつけて、もう一回寝ようとは思わないですよ、さすがに。
だから、それは、わかんないよ、ポリグラフみたいなの見てないからわかんないけど、全く最初の初手で、はい、今からシーパー発動ってなったタイミングで、ずれてんのかってどうなんでしょうか。
1、2時間は、だいたい寝てるんですよ。ね、夜中3時ぐらいにだいたい叩き起こされるんで。
でもさ、それってさ、シーパップでしたっけ？
はい。
をやるにしても、なんか最終的には軌道を確保するための外科手術みたいなのをしないとずっと CPAP。
いや、そうです。それか、痩せることです。
そう、よそらよく言うね。
そう。
痩せたら、ここの軌道のところのやつの老化が、太ってようが、太ってまいが、そこの部分って収縮してくれるのかどうかわかんないんですよね。
うん、そう。ちなみに今、痩せようとはしてます。うん、めちゃめちゃ久しぶりに、オートミール生活を始めまして、オートミールのまずさに毎日砂を噛むような思いで、オートミール食べてますけども、
博多にもともと大して食わへんからな。
まあそれはありますね。まあ運動センターあかんのでしょうけど、まだできてないですけども。まあ CPAP 卒業っていうのはそういうことですね。激痩せしたら治る可能性がある、治らない可能性ももちろんある。そういう感じみたいっすね。だから、まず CPAP ですごく健康になって、慣れてきたら、アリエクスプレスとかで CPAP 買って、それでそこに適応できたら、もうお前らとはおさらばだってなって、快適な CPAP 生活でやれてるうちに痩せて、CPAP もいらなくなって卒業まで、青写真があるんですけど、初手でつまずいてる状態なんですよね。これは厳しいなと思って。で、まず僕の一つの、問題点として、はい、ガキの頃からの慢性鼻炎があります。
あ、そうなの？
うん。もう、私ですね、耳鼻科には100万単位で課金してますね。ガキの頃からずっと考えたら。まあ、治ったんですけどね。まあ、だいぶマシになりましたけどね。
それは鼻詰まりなの？
鼻詰まりですね。昔は、本当子供の頃は本当ひどかったですよ、鼻詰まりが。で、小学校の間中はずっと耳鼻科通ってましたね。で、結局治らずに諦めて中高になっていって、で、社会人になって、で、6回ぐらい手術してます、
ね。
で、まだ治ってないですね。
そうなの？いや、僕、坂谷ってマジで、鼻は、なんか、健康そのものなんだろうって勝手に思って。
だいぶマシになってるからですね。だから、普段、口呼吸ないとダメとか、ないけど、寝てるときは完全口呼吸なんですよ。それが、いびきとか、無呼吸とかに繋がってるし、おそらくは、CPAP 暴走にも関わってる。
なるほどね。
なるほど。可能性が。だから、久しぶりに耳鼻科行ってきました。
ああ。
で、耳鼻科行って、特に悪いとこないですねって言われました。
あれ、
まあ、だいぶ良くなってる。
あれあれ
まあ、さすがにね、100万ぐらい人生課金してるからね、耳鼻科に。100万大げさかな、50万ぐらい。
副鼻腔炎みたいな感じ
ね。副鼻腔炎は違う
ってい
うのはないって言われました。医者が言ってたのは、鼻の真ん中くらいまではもう全然問題ないって、うん。で、鼻が歪んでるっていうことはないと。
うんうん、
これ、俺、手術で直してるからね、鼻の中が歪んで
る。
奥にちょっと鼻水は溜まってますねというふうには言われて。
まあ、いろいろありますね、人にはね。
うん。うん、でも、おそらく何かしらのアレルギーがあるんじゃないでしょうかと言われて、うん、血液検査して、
うん、
小畜梅どれにしますかって言われて、うん、アレルギー検査で、もちろん待つでって言って、うん、それで
やっちゃいやつで。
30項目くらい。
そう。検査できた。あの、帰ってきまして、すべて異常なしですって帰ってきて。
マジ
あれ
え、じゃあアレルギー全くないの？
アレルギー一切ない。
幸せやな。
幸せやな。だから、
でもあの部屋で住めてるっていうのはアレルギーないわ。
確かに。ハウスダストアレルギーあったらあの部屋
さん。あれ、俺と橋場さん、あの家、半日だ、ちょっと体調悪くなる。
まあ、だいぶ失礼なこと言ってるけど、
ね。いや、空気悪いもん。
まあ、
あの部屋。
まあ。
橋場、あ、今治も、同じような、うん、あの、松のアレルギーですと、去年受けたんですよ。
あ、去年受けた。
受けました。うん、あの、小麦アレルギーなんじゃねえか。職場に言われて、あ、でも結局全然なかったんですよ。はい、でもやっぱり、ハウスダストの、その、アレルギーゲージが振り切れてますって言われて。
そうなんだ、
うん。
あのね、ハウスダストとダニのアレルギーは、ほんのちょっとだけペコンと出
た。ああ、まあでも。
まあだけど、標準域内ですって言われて、うん、あの、他は全部ゼロ。
ああ、ゼロ。
っていう感じだったんで。
虫とか、犬猫もちょっとあった、
ね。うん、そう。まあ実は昨日、耳鼻科行ってたんですけど、はい、初回に薬を山ほどもらったんですよ。
はい。
薬用薬とか、点鼻薬とか、塗り薬とか、山ほどドサってもらって、
なんでその薬そんな勝負してくれるの？
知らん！
え、お金？
薬はね、うん、ドサって出てきて、うん、お、すげえなと思ったけど、880円ですって言われて。
いやいや、ただみたいな。いや、もうなんかもう日本の医療に闇やな、本当に。
そう。
なんかそれついでに湿布くれって言っても湿布くれそうな気が
する。そうそう。だからこれ、あれですよね、うん、3割負担なんで、今治さんと豊子さんから880円。
ね、
そうですか。その飲み薬とか全部試しましたけど、うん、特に体幹の効果はなく、
うん、
で、医者にその旨を伝えて、うん、じゃあ特に何もやれることないですねって昨日言われて、アレルギーの検査結果だけ待って帰って、今にいた
の。じゃあその薬は西成に流して。
そうですね。本当に。
そうか、CPAP で劇的に良くなったっていうのでね、スッキリした顔で来てくれたらよかったもんね。
そう。いや、でもね、
うん、
だいぶ陰謀論に片足突っ込みますけど、
うん、
メディア CPAP 褒めすぎじゃないですか。
なんかいろんな製薬会社、外資の製薬会社が手の多汗症のことであったりとか、脇痩せについてとかっていうので、今までそんな気にしなくていけなかったことを病気化するじゃないですか。まあ実際病気なんだろうけど、製薬会社のね、そっちの方に比べたら、CPAPはそこまでグイグイと来てないんじゃないかな。
ああ、そうですか。なんかね、僕の記憶によると、
タレントがいっぱいそのこと言うからじゃないですか。
そう。あの、4、5年前ぐらいに、うん、突然ありとああいうタレントが、
うん、
CPAP ありがとうとか、うん、あの、CPAP ですごく良くなりましたって言うようになった時期があって、ね、で、しかも、CPAP はとんでもない集金装置として機能してるわけですよ。
まあね、それだけ、
うん。めちゃくちゃ儲かってるよ、絶対あれ。掃除機に毛生えたようなもん貸して。
ずっと言ってますね。
掃除機に毛生えたもんを貸して、150万か200万ぐらいのレンタル
医療機器じゃなくて、ツインバードとか山膳とかでいいんじゃないか、みたいなね。
いや、だって実際、機能としてはそんなもん
です
からね。
医療機器のマークがついてるだけです
もんね。そう、だから、コンプレッサーがあって、ホースがついてて、うん、そこにマスクついてて、マスクに空気を送り込むだけの機械なんで。
もっと根拠がない
ことないんじゃない？ログみたいなのは取らない。
まあ、それはね。
あるんだ。
もちろん、ログも取るし、センサーによって送り込む空気の調整はするけど、まあ言うて知れてますから、そんなもん、今や。ICT 機器が発達してる中でね、そんなんで何十万もかかるわけないやんっていう話で。だから、割と CPAP 闇が深いと思うよ、ね。 まあでも、それとともに我々は生きざるを得ない。そういう状況です。でもね、多分、今治さんとか、無呼吸結構合うと思うよ。
そうなの？
いろいろ調べていったんですけど、うん、顎が細い人って、無呼吸なりやすいらしいです。
マジで？俺、顎めっちゃ細い。
うん、そう。無呼吸はデブがなりがちって言われますけど、うん、まあ実際そうなんですけど、うん、でも、めちゃくちゃ痩せてても、顎が細い人は老化によってなる。
マジで？
でも、ずっと気になるのが、無呼吸症候群っていうのは、うん、これ、俺であの世代が初めてなってるもんなのか、それとも昔からあるもんなのか、
昔からあるよ。
あるんでしょうね、だから。
あとは長生きしてきてるから、まあ、それだったらもっと別の病気で死んでたの、その病気を克服してしまったので。
さあ、だからこの顎っていうか、この軌道の耐用年数も人生50年の時代のままだから、そこはアップデートしてるわけじゃないの、
うん、だと思いますね。
どうしたらいいんだろう、こう、軌道を鍛えるトレーニングみたいなのやればいい、うん、そうか。
そうなんですよね。いや、で、うん、CPAP は頑張って適応していきます。
うん。頑張れ。
しかし、やっぱり最終的には、ついさっきも言った通り、うん、パルスサーミアが、
そうですね。
保険適用になったら、うん、おそらくそれが大本命になると思います。う
ん、じゃあ、パルスサーミアの方がいいんだ。あれでもそこまで金かからんでしょ ?3 万ぐらいでしょ
?3 万ぐらいです。
1回やって。
いや、一発3万やったらいいですよ。うん、でも、だいぶその辺調べたんですけど、うん、パルスサーミアってさっきも言った通り、喉をレーザーで、気道を開けるっていう手術ですけど、うん、まあもともとね、無呼吸って、老化によってたるんでくるから、うん、それで起こるんで、まあそれが根治の治療方法なんですよ。うん、で、それが今、保険適用外なんで、まあ2万円から2万5千円ぐらいです、1回。
だそれ1回で済むのかどうかっていうのはわからない。
それを調べたんですけど、うん、1回で済まない。
済まない。じゃあ脱毛みたいなもんだ。
そう、だから初回めちゃめちゃ安く宣伝してるクリニックは山ほどあります。
なるほど。
初回9800円とか。
安い。
でも、ちょっといろいろ調べた結果、うん、平均的に5回ぐらいしないといけないやつです。
でもそれでいくと10万ぐらいに収まるんです
か？そう。で、うん、医師の推奨としては、うん、そこから年に1回、うん、メンテナンスとして、パルスサーミアした方がいい。
ああ、たぶん、またもう一回。
そう。で、仮にそれが2万5千円とするんであれば、CPAP より安いという説はある。
うん。
そう。CPAP 4500円。
でも、パルスサーミア勢の方も結構なんかいろんな闇を感じるんですけどね。
うん、まあ感じるね。
感じるね。あの広告の出し方ね。
広告の出し方ね。ゴリラクリニックぐらい。
いや、やばいよね。
出してるから。
やばいよね。なんかもう今、美容外科の広告っていろんなとこ池袋とか言ったら出てくるじゃないですか。はい、あれ見るたびに、なんかいっぱいいろんなところで利権動いてるんだろうなって。
15分のね、うん、施術で2万5千円か、やからね、うん、めっちゃ儲かるわね、そら。
今ね、直尾じゃないよ、パルスターみたいだよっていうような気がするな。
そうそうね、うん、ドラゴンなんとかみたいなやつが言い始めるかもしれないけどね。うん、だから、相当儲かることは確かだけれども、うん、もしかしたら CPAP よりマシの可能性がある。仮に5回やるとしても、うん、言うて12万5千円ですよ。うん、で、CPAP1 年やったら、ざっくり6万円かかるわけですから、うん、イニシャル12万、ランニング2万5千円だったら、10年ぐらいで CPAP より安くなる可能性は、現状でさえあるんですよ。
う
ん、
じゃあもうね、議員に頑張ってもらって、だから パルスサーミア議連みたいな、作ってもらったら。
そう、パルスサーミアが保険適用されたら、うん、ある程度、我々にとって救いが訪れるっていうのが。
俺は AGA 議連にもっと頑張ってほしいな。ないけど。
AGA 議連って
お前そんなもん。
あ、AGA を保険適用
しろ。そう。
ふざけんなよ。何の保険適用金払わなきゃいけない。
何の保険適用ハゲは持てないから。
少子化対策ですよ。
そう。精神に悪い影響が出て。うん、保険適用。
まあ、ここにいる3人は髪型全員違うけど、全員子供がいないけどね。
そうだね。
髪型は何の関係があるのか。
関係がなかったな。
そうなんですね。まあ、その1ヶ月でね、何が変わったかって言われたら、まあ、兵が綺麗になりましたぐらいではあるんだけど。うん、まあ、でも1ヶ月休ませてもらったのは、すごくありがたかったね。本当に。
ラジオ食堂は続けられるんですかっていうのをそろそろリスナーさんは聞
きたいと思うよ。いや、続けます。
あ、よかったよかった。
うん、はい。まあ、あれかな。本当にまずい病気にかかったら、やめるかって感じやね。痛風とか糖尿病のリスクと戦ってますから。
まあそれは
さすがに糖尿病になったらラジオ食堂でマクドニュースとか言うてる場合じゃなくなるんで。
うん、そうだね。うん ちょっと透析明けなんでマクド食ってきましたみたいな。
いや、っていう話になってくるから。
まあ別に透析明けで食ってもいいからね。
別に
全然いいからね。
大丈夫ですね。ああ、それ大変ですね。資格勉強の時間もだいぶ取れてよかったですね。
え？
資格取りました。
何を取ったんですか？
いや、大した資格じゃないですけど、QC3 級ってやつと統計検定2級取りました。
お
う。QC と統計検定なんか違うんだ。
いや、全然別の資格。
別の資格。
うん。ラジオ食堂休んでる間に勉強して資格取ろうかなと思って、2つ取りました。う
ん、そんな短い間に取れるんだ。
いや、あのね、QC はね、QC3 級は簡単。
お
う。んで、統計検定2級は大変やった。うん、さすがに。統計検定2級って、大学の内容なんで。
う
ん、
ああ、でも大学の統計の授業、唯一試験落ちたやつだね、俺。
ああ、ほんと。
ああ。言っちゃすけりゃ無理だった。
俺、統計3級は持ってねえけど、うん、3級は高校の内容なんで、うん、まだ全然いけるんやけど、2級は完全に大学の内容だから、うん、もう全部未知やったから、いやちょっと、アラフィフの腐った脳みそではなかなか難しいなって思いました
ね。でもちょっと自信はつくよね。統計のやつ資格持ってるとなったら。
まあね、うん、
まあ履歴書に書けるよね。
さすがに3級やったら書かれへんからね。2級やったら書けるね。
あ、そういうの多いよね。うん、3級ちょっと書きにくくて。
うん、3級はちょっとな、
まあまあ簿記と
一緒だね。半ぐらいやね、あれは。うん、2級やったら頑張ったねってな。
簿記とか FP とかまあ、
本
当に会社から求められる資格は早いうちに取っとかないと。
ね、ああ、まあ確かに
ね。ね。で、どんどんどんどん内容も高度化していくから。
うん、あ、確かに。それは、なんか先に取っといた方が楽。
10年前取った資格の試験免許見たら、おい、今までのテキストの倍あるじゃん、みたいな。全然ありますからね。
年々分厚くなってるっていうのもあるよね。
うん、そうでしたね。はい。まあ、ということで、まあ、ラジオ食堂機会でございました。で、来週がニュース会で、その次の週はコメント会になると思いますので。
あ、はい、わかりました。
はい。よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
毎度おなじみ編集後期坂谷でございます。1ヶ月間お休みいただきましてありがとうございます。皆さんにご不安をおかけして申し訳ありませんでした。ということで復帰いたしましたんで、やれるとこまでラジオは続けようと思いますんで、変わらぬご愛顧のほどよろしくお願いいたします。で、今回編集後期撮ってるのはですね、放送内でパルスサーミアについて結構肯定的に喋ってはいるんですけれども、編集しながら調べてみたら結構怪しいみたいですね、あれ。うん、保険適用の道はかなり厳しそうだなと感じてました。まあ、保険適用というか、そもそも睡眠時無呼吸に効くっていうエビデンスがあんまないっていうね。つまりいびきには効くけど睡眠時無呼吸には効果がない。まあ、たまに効く人はいるけどみたいな感じみたいですね。うん、ということで我々としてはですね、 CPAP に適用するか痩せるかっていう、まだまだ茨の道がね続いてるみたいなんで別に睡眠時無呼吸の話はラジオ食堂でこれ以上するつもりもあんまないんですけどね、という感じですね。はい、これからもラジオ食堂よろしくお願いします。